回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
12月20日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。20日ですよ、もうあと10日足らずで2019年が終わってしまうというですね。いや、一気になんか年末だなっていうのがいろいろ、昨日もね、旧西郡の社会鍋の話しました。旧西郡の本営は神保町にありましたね。私恵比寿って言いましたけど間違いでありましたんで、一つ、正しておきます。で、いろんなところでやっぱり年末年始っていうのが出てくるなと、単語としてもね、私前々から付き合いのある両国駅の駅長さん、がこの間また LINE をくれてですね、はいはい、いや飯田さんと、年末年始の輸送安全総点検始まりましたよと。
ほー、
やっぱね、年末年始に向けて、うんうん、終夜運転とかもさ、するから、まあそれに向けてもこういろいろやってますよというのをね、LINE でくれたりとかして、つきましてはまたいろいろアナウンスとかも相談させてくださいねみたいなのもさすがそういうところはこうさしてくるなとありましたけど、はい、まあそんな感じで日本放送の中も年末年始ムード、うん、やっぱりね、ラジオチャリティミュージックソンのニーロッソの夢のトランペットを聞くと、ああもうクレモン迫ってきたなって、ね、
思いますね。
ね、うん、去年は私柿アナさんとですね、2人で中継に、
そうだ、神内コンビだ、
おい、どういうことだよ。
そうでしたよね、確かね。
神内コンビってどういうことだよ。
そういう名前じゃなかったですよ、神内募金隊みたいな。
神内募金隊じゃないよ、さすがに。
違いましたっけ。
だってあれ、柿アナさん、あの当時はどうだったっけな。
そうしてたんでしたっけ、あの時って。
もうあれじゃないの、
でも紙がつく駅行ってましたよね、紙王かと紙星川。
いや別にそういうわけじゃねえよ。
え、違った、
別に紙ヘアにちなんだわけじゃないんだよ。
じゃないんですか、あれは。違った。
そうそう。で、その前の年はね、吉田久典アナウンサーと仲良し募金隊、はい、
仲良し募金隊、仲良しをすごく強調している。
もちろん仲良し募金隊と例年なんかここのところは中継に出て、しかもアナウンサーコンビでっていうのがあるんですが、うん
ね、
今年はですね、
はい、
なんで嫌な顔するんだ。
いや別に別に
新業アナウンサーと私飯田でですね、
はい、
中継に行くと、
はい、
心がこもってないよ。
だってですよ、朝4時におはようございますって言って、うん、飯田さんと挨拶して6時に生放送始まって、そこからだってミュージックソンの中継行くのはいいですよ、うん、その中継で、まあ、夕方までとかなわけじゃないですか。
そうだね、
そしたらですよ、クリスマスイブの日、うん、半日以上飯田さんと一緒にいることになるんですよ。
私目が死んでるよ、目が気持ちいい、気持ちいい、ちょっと。
もう、能面みたいな顔になっちゃいますよ、私。
なんてこと言うんだ。ひどいでしょ、本当に。
なんだってもう。
いや、そうなんですよ。二人で中継に出るということになって、はい、これが真の仲良し募金隊なんじゃないか
です、ね。そうですね。
だんだん関係がどうなっていくかというの
が。っていうのも見どころかもしれないですけど。
詳しい場所と時間などはですね、またお知らせするんですが、神奈川方面に24日お邪魔するということで、はい、まあ、それこそ、ね、去年と同じようなところに行くのかもな、という、神岡だとか神星からとかっていう、ちょっとまだ調整が必要なところもありますので、はい、はい、またお知らせしますけれども、とにかくですね、24日は、仲良し中継募金隊、
はい、
今年はなんかスマイル募金隊って名前ついたかな。
おお、ちょっとね、複雑な気持ちを抱えながら、私はこうスマイルを浮かべて
どういうことだよ。
まあね、でも真のスマイル、リスナーの皆さんといっぱいね、おしゃべりして取り戻したいなと思ってます。
今更取り戻したようとしたって無駄だよ。
どういうこと。
愛想笑いっていうのもね、スマイルでありますんでよろしくね。
よろしくお願いします。
追ってまた詳しい場所などはね、来週月曜とかお知らせできると思います。はい、さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。長官の一面って全部、ほぼ全部、まあ、日経以外ってことが多いですが、同じ一面トップってことは結構あるんですよ。で、それからまあ各紙バラバラですってことも結構あるんですけど、今日珍しいことにですね、6紙あるこう一般紙が2紙ずつ3つに分かれるというですね、一面トップであります。まず東京新聞と日経新聞は75歳以上 上の医療費負担について、を書いております。あの社会保障についての改革を進めていこうという全世代型社会保障検討会議というものが、まあ、政府にあって、その中間報告が、まあ、昨日まとめられて出てきたということで、それを一面トップというのが、日経と東京。ただこれ2紙で、同じニュースは扱ってるんですが、切り方が全く真逆、2割も負担させられるんですよと、今まで1割負担だったのにという趣旨なのが東京新聞で、一方で、日本経済新聞は、医療費2割負担明記と書いてあって、脇の見出しに制度改革なお不十分と。これ2割で済むか、そんなんじゃ制度が持たないぞというような、まあ、ご案内の通り、医療福祉介護というところ、まあ、社会保障の関連費というのは非常にどんどん膨らんでいると。まあ、それはそうですよね。ボリュームたくさん人がいる、まあ、いわゆる団塊の世代の方々がまもなく後期高齢者になってくると、そうすると医療や福祉介護使う機会というのは非常に増えるから、費用負担というのは、元々の費用がすごく莫大になってくると、それをどう負担していくかというところの議論なんですけれども、まあ、確かに所得のある高齢者に相応の負担をしてもらおうというのが、まあ、基本的には政府内の議論の形になってきていると。まあ、プラス働ける人は、どんどん働いてもらって、働くってことは、まあ、企業の負担も含めて保険料をどちらかというと払う側、今までは受給する側だったのがむしろ払う側に回るということもあるので、まあ、その辺でなんとか制度を崩さないように、抜けていこうというようなことをやろうとしております。というのも、まあ、今も言ったその団塊の世代の方々っていうのが、まあ、人口も非常に世代としての人口が多いので、ここをなんとか制度を崩さずにいけば、だんだんと受給者は減る方向に行くだろうという想定があるんですが、もう一つの山というのが実は団塊ジュニア世代が来ると。でそこの世代というのが、この番組でも再三指摘しておりますが、就職氷河期世代と被ってしまったということがあって、団塊の世代ほど所得を稼いでいなかった。で、その世代が今度受給者側に回った時にこの制度どうなるんだっていうのは本当は議論しなきゃいけないんですけども、まだそこまでに至っていないと。もちろん危機感を持っている人はたくさんいて、でそれに対してどうするっていうのも検討段階には入ってきてますけれども、まだ国民的な議論になっていないというところも指摘しておきたいと思います。そして、今一つの2紙が取り上げたのがトランプ大統領の弾劾裁判へというところです。これは産経とそれから読売が一面トップ。まあこれについてはね、後ほど今日のコメンテーターの三宅邦彦さんにいろいろ聞いていきたいと思います。そして朝日毎日が一面トップに取ったのは、衆議院議員の秋元司さん、その事務所にも家宅捜索が入ったと。で、朝日新聞、秋元議員側に多額現金か、統合型リゾート参入検討の中国企業側から、毎日新聞は秋元議員事務所を捜索、 IR めぐり外為法違反事件というふうに書いています。そう、これはちょっと見出しと実は家宅捜索の容疑が若干ずれてるところがあるんで、それは気をつけなきゃいけないというのが一つあります。というのはこれ家宅捜索の容疑は外為法違反で、具体的にはどういうものを示すかというと、この中国企業カジノに日本で参入したいよと思っていた中国企業が、届け出なしに多額の現金を日本に持ち込んだという容疑であります。でこの現金が秋元さんに渡ったかどうかっていうのだと、今度は政治資金規正法とかそっちの方の話になるんですが、今のところの容疑としては外為法違反というところの容疑だから、そのお金持ってくることに関して、秋元さん側が何らかの示唆であるとか、お願いであるとかをしたかどうかっていうところまでなんですよ。で、いわんや、カジノを含む統合型リゾート親というところで、これ外形的にですね、秋元さんがこの IR、まあ、カジノを含む統合型リゾートをこれから進めましょうねっていう、カジノ、まあ、推進法案の審議の時の内閣委員長だった。で、その後、内閣府の副大臣になって、まあ、IR も所掌はしていたんですけれども、まあ、この、 この時っていうのは実はまだ業者の選定とかいうよりももっともっと前の段階の話で、今申し上げたカジノの整備法案というのはいわゆるプログラム法案というもので、これ秋元さんが内閣府の内閣委員会時代に内閣委員長時代に、通した法案ではあるんですが、これはこれからこういうことを整備していきましょうねっていうこうお品書きを並べただけの法案なんです。で、実際にその制度設計をする法案は内閣府の副大臣の時代に検討をされていたというところなんですけれども、まだ法案の検討の段階なので業者の選定っていうのはそこまで行っていない。で、さらに言うと業者の選定ってどこがやるかっていうと、実はカジノを含む統合型リゾートを作ろうとする自治体とその業者が組んで、で、国交省にこんなことをうちやりたいんですっていうふうな、目論見書を出し、で、それを国交省が審議をして、3つに決めるという、これが法案の中身で、国の関与っていうのは非常に限られる部分があると。だからこれ実はIR について中国企業を、中国企業はもちろん下心がありますから日本に入りたいっていうね。で、それで、秋元さんに多分ターゲットを絞ってお金をこう、なり陳情するっていうところをやろうとしてはいたと思うんですが、一方でじゃあ秋元さんの方にそこまでの権限があったのかっていうのは非常に微妙で、これね、朝日新聞はやっぱ頭がいいなと思うのはですね、社会面で、実は、詳しく書いてるんですよ。この IR に関して、秋元氏は、2018年10月の内閣改造で国交副大臣と IR 担当副大臣外れていて、この年の7月に IR 実施法に、具体的な内容は盛り込まれたんだけれども、具体的な選定に入る段階ではすでに副大臣外れちゃってるんですってことをここに実はアリバイのように明記はしてるんですね。だから実はこの辺のこの権限とお金のやり取りっていうのがどこまで絡んでたかっていうのは、これね、ちょっとどこまで実証できるのか、どこまで自信があるのかっていうのは特捜部もまだまだこれは捜査の段階を見ないと、これで癒着だっていうふうに言うのは早いような気がするんですが、見出しを見るとちょっと引っ張られるというニュースだと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースですが、まずは日露外相会談、それからトランプ大統領弾劾、イランのロウハニ大統領は今日来日、そしてマカオ返還20年、さらにコソボ共和国に、三宅さん行ってきたというような話もありますので、ちょっとその辺のねバルカン半島の情勢についても聞いていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ミュージックソンについて、はい、ラジオチャリティミュージックソン去年の中継に、ラジオネームとつかくのとこちゃんさん来てくださった。
ありがとう、いつもありがとうございます、
ありがとうございます。56歳の全盲の主婦の方、はい、私は全盲なんで上岡に会いに行った時にカッキーが増毛した部分を触らせてもらいました。
触りました。
ふんわりしていた記憶ですと。そうだ、もうすでに増毛していたと。あ、思い出してきた。そうだ、
ふんわりしてたんですね。
フェイクとトゥルースって言ったんだ、そういえばスタジオがゆずのお二人もいてね。
なるほどね。
そうそうそうそうそう。それから南区の二郎さん、横浜市南区ですね、国の舵取りを志衆議院議員になった秋元司さん、外為法違反の疑いとは言葉もありません。それに政治と金の問題で雲隠れしている菅原さんに、河井前法務大臣にその奥様の3人、1日でも1時間でも早い行きさつと経緯本人の口から聞きたいですというご意見もいただきました。まあ今捜査中だから秋元さんに関してはその行方を見守るってことになるんでしょうが、検察がどこまで、まあ新しい事実があったらまた事態はどんどん動いていくとは思うんですけれども、さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
先週、
はい、ね、すいません、お休みして申し訳ありませんでした。
いやでもそれも出張に行かれてたんですね、
コソボとね。
コソボ、
北マケドニアっていうところ、昔のユーゴスラビアのあれですね、
旧
ユーゴの共和国の、まあ、自治州だったんですけどね、コソボは。なんていうか、すごいとこですな。
すごいところ。
日本は海で囲まれて島国で安定して平和でええなとつくづく思いました。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、 バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
今朝のコメンテーター、外交評論家、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。では最初のニュース、こちらです。茂木外務大臣がロシアのラブロフ外相と会談。ロシアを訪問中の茂木外務大臣は19日、モスクワでラブロフ外相と会談しました。日本漁船5隻がロシアの国境警備局によって国後島のフルカマップに連行されたことに抗議した上で速やかな帰港を求めております。また平和条約締結の前提となる北方領土問題では双方の主張の隔たりは埋まらず、協議項目を整理し議論を継続することで一致したということです。まあ、経済の面での結びつきからなんとか打開したいという記事が出ております
。まあ、これね、大きなピクチャーというか、はい、対極的に考えたときにね、言いにくいことも含めて言わせてもらうと、やっぱりロシアにとっての戦略的な利益は何か、はい、それはやはりクリミア取って経済制裁を受けて、でアメリカとの関係は悪い、これなんとか打開したいということですよね。そして経済的利益を日本は少し匂わせながら話を進めようとしたわけだけど、アメリカとの関係が悪いロシアにとって結局何かすがるものがあるとすれば、それは中国ですよね。ですから中国との関係は決して同盟ではないとプーチンさんも言ってるようだけども、
はい、
同盟ではないんだけれどもやはり無視できない。少なくとも戦略的なパートナー同盟とはないにせよ、
はい、
戦術的な、ね、レベルちょっと低いけれどもパートナーにはなりうるということですよね、はい、そうなると日本との関係で日本に譲歩してまで関係改善する必要ないんですよね、今の状況だと、
はい、
いずれはなるかもしれませんよ、アメリカとの関係が改善して中国がむしろロシアにとって問題になってきたときには、
はい、
やっぱり日本と関係せなあかん、関係改善せなあかんなということになるかもしれないけども、ということは、残念ながら今の状況をなかなか、ロシア側から、
はい、
打開が出てくるっていう感じはないですよね。今回も、要するに、漁船を拿捕したんでしょ、
はい、
ふざけた話だよね。これもまさか意図的にやったんだろうな、ねえだろうなと思うけども、とにかく平気でこういうことをやる人たちですから、
はい、
それから北方領土問題については、要するに議論を継続する、協議項目を整理して、まだ整理していねえのかよって話で、これだけやってるのにね、
はい、
整理できてに決まってんで、
要
するにロシア側が硬かったってことなんでしょうね。
残
念ですけど、これは当分このまま行かざるを得ないのかなと。戦略的な環境の変化というものを待つ必要があるだろうなと思います。ただ日本としてはね、いつも言うことですけど、
はい、
あれ不法選挙なんですから、ね、それは原則が変わらないわけで、
はい、
引き分けとか、なんだっけ。
ああ、かつてありましたね。
引き分けを目指すとか言ったじゃないですか、日本とね。
はい、プーチンさんは、
引き分けじゃないんですよ、これ。
これ
オタクの負けなんです。だけども、そうは言ってもね、
はい、
なんか話し合いはしなきゃいけない。それはわかるけど、やっぱり、あれじゃないですか、この今のような状況だと、
はい、
難しいね。ただ、不法占拠なんだから、何が言いたいかっていうとですね、時効を止めなきゃいけないんですよ。
時効を止める、
要するに黙ってね、
はい、
なんかほら占有してるといつの間にか俺たちのもんだと、もう時効が30年経ってるじゃないかと、30年以上経ってるわけだから、
はい、ね、70年
日本の民法とは違うから時効なんかない、その国内法とは同じ意味ではないんだけれども、
はい、
やっぱりお前の言ってることは違法なんだってことは言い続けないと、そういう意味ではやられちまうなと。だからその言い返す意味では僕は大事だと思うんですよ。
これプーチンさんは日米安保にも言及して、ここに日本に渡したら基地作られるかもしれないじゃないかみたいなことも言ってきますよね。
いやだけどそんだったら北海道には米軍の基地あるかいと。
そうですね、ないですもんね、
それは言いがかりなんですよね、ただじゃあミサイルをのうのこうのと言ってるわけでしょ、
はい、
ミサイルはそれは持つかもしれませんよ日本だって、
はい、
だって中国があれだけね、あんたらって持ってんだろうと、
ロ シアだってあるし、
だから中国のやつが、まあ、特に、まあ、あの北海道の方面かというよりはね、
はい、
他は南の方が僕は大事だと思うけども、ミサイルを仮に配備するにしても、うん、そんなことまで言われる筋合いないわけですよ、
うん、
だから、まあ、そかなり言いがかりだけど、だけど安全保障上の問題を非常に気にしている、はい、
うん、
という意味ではプーチンさんは常に戦略的にものを考える人だということです、
うん、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領が21年ぶり史上3人目の弾劾訴追。アメリカの議会下院は18日、トランプ大統領を弾劾訴追する決議案を可決しました。ウクライナ疑惑をめぐる権力の乱用と議会に対する妨害の2つの条項を理由に挙げておりまして、年明けにも上院の弾劾裁判でトランプ氏を罷免するかどうかが争われる予定です。アメリカの大統領の弾劾訴追は21年ぶりで、トランプ氏は史上3人目となりました。イメージではなんかニクソンさんって思い浮かべるんですが、彼は訴追はされてないんです、
ね、訴追される前に辞めたんですよ。
うん、
まあね、まずこれ3人目って言うんだけど、
はい、
1人目って1868年っていうから、まあ、明治維新の時ですよね。だまあこの前ちょっと古いから置いといて、
はい、
じゃあ過去2つって言うと何かっていうと、1つは98年のビル・クリントンですよね、
はい、
あれはもうあのラジオじゃんとても言えないようなことを、
ホワイトハウス
の中でやって
不適切ななんちゃら、
せよと僕、たまたま北米局にいたから、これどうなのかなと思ったけど、まあ、したたかなね、
はい、
トランプさんとは別の意味でクリントンさんもしたたかだったから生き延びたわけですよ、
はい、
まあ、それは当然のことながら、あの共和党が今は上院で過半数を持ってますから、
はい、
3分の2を取られるってことはほとんどないわけですよね。リスナーの方にもう一回ご説明すれば、
はい、
下院で弾劾の訴追をするかどうかを決める、
はい、
で今それが決まったわけですが、じゃあ具体的な弾劾裁判はどこでやるかというと上院に送っていく、
はい、
上院で100人の上院議員が陪審員みたいな形になって、
はい、
それで裁判をすると、その結果3分の2以上取ればこれはかあのなんて有罪になるということですね、
はい、
でも共和党が過半数持ってるんですから、
ええ、
まずそれは無理で、
うん、
でもまあ、じゃあニクソンさんの時はどうしたかというと、ニクソンさんの時はね、
はい、
まあ、ニクソンさんも立派だったといい意味でだよ、
うんうん、
つまり 大統領の職はこういう形で怪我したくないというそれなりの矜持があった、誇りがあったわけですよね、
はい、
もう一つはね、やっぱ共和党の議員がね、
ええ、
なんだかんだ言いながら良識がありましたよ。ですから自分の党だけども、ニクソンってちょっとダーティーじゃないかと、ね、やっぱりこれはダメだと、
はい、
いうことでニクソンさんも本当は共和党の人たちにすがってなんとか戦いたかったんだけども、
はい、
もうその下院の大統領の弾劾のなんていうんですか、投票の前にね、どうも雪崩を打って共和党の連中も賛成しそうだと、
うん、
これじゃあとてもじゃないけど大統領を怪我すと、
はい、
いうことで身を引いたわけですよね、
うん、
まあ、いい意味でも悪い意味でもですよ、僕はニクソン大統領ってのは立派な人だったと思ってるんです。ですからその意味でね、トランプさんはどうかなっていうとね、今もう完全に共和党というのがトランプ党になっちゃっていて、そして、当時はあまりなかったですけど、今はもう予備選挙やってるでしょ、
はい、
予備選挙やろうと思ったら、例えばでしょ、今度大統領選挙の時にもちろん上院議員の選挙もあるわけだから、その時にですね、3分の1は改選するわけですよね、
はい、
そうするとトランプさんに歯向かってね、
うん、
喧嘩売ったらば、
はい、
そしたらトランプさん の手下みたいな変な連中がうわーって寄ってきてね、
うん、
で予備選で落っこっちゃうわけですよ、
はい、うんうんうん
うん、そういう圧力をかけることができるんで、みんな恐ろしくてトランプさんに手を出せない、
は
い、ですからニクソンさんの時代はそういうことがなかったのか、もし良識があったのかどうか分かんないけども、
はい、
今とは全く違う状況なんですよね。ですからトランプさんは生き延びるだろうと思います。ま
あ、本番の選挙と違って予備選となると、うん、まあ、基本的に共和党員の投票 で
しかも偏った人たちしか来ないですからね、
うん、ああ投票に行くようなモチベーションのある人、
モチベーションのある人ってことは、トランプさんが自分 その関係者を動員すればね、
はい、
それはあいつやっちまえとなれば、うんうん、現職の上院議員だって予備選で負けちゃうわけですよ。そういうことを恐れている人たちが決して少なくないと思います。そういうこともあって残念ながらトランプさんの思う通りに物事が動くようになる と思います。ということは、大統まあ、もともと大統領っていうのは、本来は辞めさせるかどうか、大統領にするかどうか、大統領選挙で決めるべきであってね、弾劾でやるっていうのは、もうどっちかというと邪道ですよね、本来はね。ですから、その意味では、この来年の選挙が、まあ、一番大事になると、で決着つければいいじゃないかという声は、共和党の中にもあります。
結局この弾劾の、ね、訴追に行くかどうかというところでも、その下院の議長のペロシさんなんかは結構慎重だったと、まあ、選挙への影響も考えつつと、
もともとはそれをやって党利党略で、利用してるんじゃないかということもありました。それからもう一つ、今だけどペロシさんどうしようとしてるかというと、あんまり早くね、その上院にこれから送付しなきゃいけないわけですよね、会員でこう決まったわけだから、だから送付を今遅らそうとしてるんですよ。
そうなんですか。
でなぜかっていうと、上院でいろいろなこの審議をやるときにね、例えばボルトンさんとかいうあのナショナル安全保障担当の補佐官とか、首席補佐官とか何人かキーパーソンがいるわけですよ、そいつらをみんな呼んでね、でもう宣誓してさせて、で証言させたいわけですよ。ところがもうトランプ政権はそれを徹底的に抵抗してて、今のままじゃその公正な裁判が開けないじゃないかと、ペロシさんは言って、ちゃんと彼ら4人が、宣誓証言ができるようになる、これを共和党が OK しない限り、この事件自体を、この件自体を上院に送付しないって言って、まあ、サボタージュしてるわけですね。だけど、まあ、それもいかがなものかと、まあ、どれ一つ見ても党利党略だなとは思いますね。
では続いて2つ目、こちらのニュースです。イランのローハニ大統領が今日来日。政府はイランのローハニ大統領が今日から2日間来日すると正式に発表しました。今日の午後、安倍総理と会談し、中東地域の緊張緩和と安定化に向け協議する予定です。総理は27日に閣議決定する予定の海上自衛隊の中東派遣について直接説明し、理解を得たい考えとみられております。これ23日閣議決定なんて言われたんですが、話した方がよかろうという判断で27日という、ね、日程が出てきました。
そうですね、まあ、タイミングとしてはそうだけど、別にこれ中東に自衛隊を出すために呼んだわけでもないし、
ローハニさん、
ローハニさんは、ね、考えてみたら、まあ、私も中東決して短くはないんだけれども、いやいやいや、で前の19年前は波多見さん来たわけでしょ。で波多見さんが来た時には僕はもういなかったけれども、中東に課長だった頃は波多見さんの新しいイランを見に行ったことがあるぐらい、まあ、その意味ではイラン非常に関心高いんですけども、まあ、考えてみたら、イラン歴史的に考えてね、イランの大統領がこういう形でやってくる、これはまあ普通なんですけど、だけどこれおそらくね、アメリカも、歓迎してるかどうかは別として、昔だったら猛反対したと思うんですよね。でも全然反対してないでしょ。
そうですね、
それでね、おそらくトランプさんは安倍さんもそのイランと何らかのメッセージを送るためのチャンネルとして、考えているか、まあ、どこまであの人が考えているか知らないけれども、そういう形で機能し始めている部分があると思うんです。まあ、言い方慎重に言わざるを得ないんだけど、それはもう彼らは命がけでやってるわけですからね、日本の努力がどこまで実るかそこは分かりません。しかし、まあ、少なくともこの何十年かの対中東外交においてね、イランっていうのは、まあ、要するに難しい国ですよ。もっちゃん呼んできてですよ、アメリカの大統領とも連携取りながらね、こういう形で中東和平、もしくは中東の湾岸地域の安定に、と話すなんてことはね、まあ、昔だったら考えられなかった。昔はそんなふりはしてたかもしれないけど、そこまでできなかったと思うんですよ。まあ、だけど今はやっぱり時代変わったな。日本の今、まあ、いろんな理由があるわけですけども、今の安倍総理のやり方っていうのは決して間違ってないし、まあ、我々から見れば、私から見れば、ね、昔はもうやりたくてもやれなかったようなことがね、今部分的にせよ実現しててすごいなと。でその一環として、上前自衛隊の派遣というものもあり得るわけですから、そこはいいチャンスとして話をした上で、ちゃんと何かね、ぶつくさ言われても困りますからね。で、まあ、あともう一つ気になるのはね、ローハニ大統領が、日本に来ることについて、まあ、批判的な意見がね、イランの国内にもあるっていう話があって、まあ、それはどういう人たちなのか心配で、まあ、反政府 もしくは今の政府に批判的な人たち、もっと民主的にやれと自由にやれという人たちであれば、はい、それは大したことないんですけどね。私が心配しているのはむしろ、はい、軍の強硬派がね、なんだと、アメリカ、日本に行ってアメリカの対話みたいなことまで話して、なんだこいつ弱腰じゃねえかと、
はい、
ということで日本のことがとばっちりできたら嫌だなとは思いますね。まあ、そういうことではないみたいですけどね。
まあ、その辺ね、革命防衛隊と呼ばれるような人たちとか、
その人たちが本気で反対をするってなると困るんだけど、まあ、今のところそういうことは表面化していないようですよね。
これ総理はこの後ですか、来年年が改まって1月の中旬ぐらいには、はい、まあ、サウジだとか中東にも行くという話ですよね。まあ、
やはりイランだけじゃなくて反対側、はい、ペルシャ湾の反対側には産油国が控えてますから、これも当然ちゃんとマッサージをしておかなきゃいけないと、難しいところですよね。両方がありますからね。まあ、どちらも煮ても焼いても食えない人たちではありますが、
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。マカオ返還20年。ポルトガルの統治下にあったマカオが中国に返還されて今日20日で20年となります。中国の習近平国家主席が出席する記念式典を控え、市街地では中国本土マネーの恩恵に預かる大型カジノやホテルが揃って祝返還20年といった文言を掲示するなど祝賀ムードに沸いているようですが、すぐ隣の香港で続く混乱が波及しないよう当局は厳戒態勢を敷いているということです。なんか香港のメディアの記者が入ろうとしたら、捕まって繰り返されたとか、
かき回さないでくれと、もう静かにやってんだから、
静かにやってんだから、
ここはカジノなんだよと、何が政治、民主側の関係ないんだよ、カジノなんだから胴元がいて、
はい、
胴元が儲かるでしょ、
ね、
それで胴元が政府でありね、
はい、
でそのある意味でカジノのディーラーなんかみんな市民なわけですよね。
ああ、学校もあるらしいです
からね。そうそう、立派な学校があるわけですから、うん、エリートかどうか知らないけど優秀な人たちはみんなディーラーに なりたいわけでしょ、公務員だからね、
はい、
おそらく技術上の、こういうところでね、香港と一緒にね一国二制度なんて言ってもらっちゃ困るわけですよね。日本でいやあんまりちょっと言いにくいけど、なんとか反社会的ななんとかの人たちがやってるね、えどっかの島でさなんか問題があったなって話になってほとんど変わんない。
外から介入された
とか。しかもね、さらにきついことを言えばね、
はい、
やっぱり中国で腐敗した、今が腐敗しているという意味ではないし、一般論として、
はい、
中国で腐敗している政権があってね、そしてなんかやるとしたらですね、これはもう絶対にマカオ必要なんですよ。
はい、
あとマネロンが必要だしね、あとエンターテインメント必要でしょ、
私たちには。
それはもうマカオぴったりなわけですよ。だからこれなくならないの。で、かといって、この香港みたいなビジネスをやってるわけじゃないし、
はい、
ね、教育が高いわけでもないから、それは一緒にしたらマカオの人もしくは香港の人はかわいそうかなと思いますけどね。
まあ、人口もかなり違うというようなことも言われて、
全然違いますね。
それも、
まあ、ポルトガルの統治下にあった、まあ、
で
も、まあ、中国側からすればですよ、それは一国二制度、これもマカオの一国二制度うまくいってるじゃないかと、香港は何やと、ふざけんなと、マカオが正しいんだと、
はい、
いうふうに持っていきたいんでしょうね。
まあ、その辺のこう締め付け、まあ、香港のこの先も含めてですけれども、もうなんか、ね、習近平国家主席も李克強首相も香港の警察のやり方が素晴らしいんだと、どんどんやれと、
どんどんやれと、それはそうですよ、自分は手を汚したくないからね、かわいそうに、
そうするとあの行政長官のキャリーラムという人は、その汚れ役をやらすと、
そうですよ、
だから逃げんなと、
そう、ちゃんと言うこと聞けと、
言
った通りやるよちゃんとと。
確かに辞任をほのめかすなんていう報道も何度かありましたね。
やめさせてくれないんだから、 やめたいでしょう、きっと彼女は一番、
はい、
なんでこんなことになっちゃったのかしらと、うん、話が違うわよと思ってると思いますよ、しょうがないな、これもう彼女の権限では何もできないようになってるからね、非常に不幸だとは思いますけどね。
結局その、まあ抗議者側と、まあ、政府、香港政府がぶつかってるように見えるけど、うん、そこで例えば落としどころを作り出しても北京はイエスとは言わない、
言わない、絶対言わないですね。彼らからすればいつも言うことですけど、熟知作戦、
はい、
すなわちもうその運動が過激化して、人心が離れ孤立化して、そして籠城して、そして最後は一網打尽と、ね、あとはもう日本の一昔前のに日本赤軍みたいなやつらがちょっとボーンと最後に爆発して、それで終わりですよね、下手したらね。そうならないようにしなきゃいけないと思うんだけども、
はい、
ね、まあ、いろんな人がいろんなこと言うから、あの暴力、非暴力でやんなきゃいけないっていうのはそんなナンセンスだっていう人もいるんだけど、いやだけど暴力でやったら必ず末路は決まってますからね。やはりあの中国にとっては暴力を使ってくれるほど楽なことはないんですよ。そしたら一網打尽できるんだから、
そうです
ね、理由はいくらでもあるんだからね。
こちら側、中国側が暴力を使う口実になっちゃう。
で、非暴力でやられた時は一番実は効くんですよ。
うん、
だけど効果がなかなか出ないから難しい、それはわかる、
はい、
だけど安易に暴力でやれば、これはもう必ず古今東西全て失敗しますよね。だから私は成功してもらいたいからこそ、
はい、
うまくやってほしいとは思うんだけど、まあ、いい意味でも悪い意味でも香港のこの学生運動もしくは、民主化運動というのはリーダーがいないんですよね、はい、ですから、まあ、その意味では、なんていうかな、集合的に物事が動いていて、みんなで勝手なことやってるけど全体としてはなんとなくうまくいっているとそういう状況が今のところ続いているということですね。
まあ、そういうこうなんか暴力であると、うん、最終的にはこう留飲は少し下がるかもしれないけど最終的にはダメになるっていうような知恵を、
うん、
まあ、あの長老みたいな人がこう授けるっていうのがやっぱ香港の中だとなかなかできないっていうのは、
若い人は若い人で自由にやってるみたいですからね。
年上の人たちは若い人がこうなってしまったのは我々の責任なんだって言って、あんまりなんかこういさめるみたいなことが言えなくなっちゃってるところもあるみたいですね。
まあ、だけど彼らも危機感感じてるからこそビジネス界もちゃんと支援してるっていうことですからね。そこはそこで僕大事なポイントだと思ってるんですけど。
マカオ返還20年、今日のキーワードでした。ニュースについてメールやツイッターいろいろいただきます。香港についてもいろいろ来ておりますが、カンヌキさんツイッターです。昔伝記で読んだガンジーの非暴力不服従というのがベターなのかなと、うん、いただいたんですが、
中長期的にはそれが一番効果的だと思いますけどね。だけど、まあ、相手が独裁だからね。ガンジーさんの時は確かにイギリスが、はい、植民地だったわけでしょ、そこには何らかの時勢があったと思うんだけど、中国はどうでしょうかね。
最終的には
それはもう私だったら力で必ず流通しますよね。も
う
平気でやる人たちだから、
まあ、他に波及する方がよっぽど困ると。
国内本土に来るのは一番恐ろしいでしょうね、
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。コソボ共和国訪問記。三宅邦彦さんはコソボ共和国と北マケドニア共和国に出張されていたということで、その目的は今どうなっているのかというあたりも伺っていこうと思います。まあ、まず日本人になかなか馴染みのない国名
で、私も実はあんまり詳しく知らなかったんですけど、旧ユーゴスラビアですよね、
はい、
それで、まあ、あのバルカン半島ですけれども、
はい、
バルカン半島っていうのは2つ僕行ってやっと分かったんだけど特徴があって、一つはあのもちろん海に面している国もありますけど、内陸の国が結構多いわけですよね。コソボもそうだし、からマセドニアもそうですよ、
はい、
それでマケドニアか、ごめんなさい、それで海がなくて陸の国境しかないところっていうのは、
はい、
取るか取られるか、やるかやられるかだから、基本的にゼロサムゲームなんですよね、
はい、
うん、ウィンウィンにならないんですよね。誰かが必ずババ引いてくるわけですよ、過去2000年間ね、
で2000年間、
うん、2000年でこれを取り合って、やり返して取り合ってまたやってると、これがまあすごいなと思う。それは第1点、はい、第2点はですね、場所的にね、
うんうん、
そのバルカン半島っていうのは東西南北の、まあ、ある意味で十字路なわけですよ、
はい、
ね、ヨーロッパはそのクリスチャンがあれば南にモスレムがいるでしょ、はい、で西側がいれば東側もいるわけだ、
はい、
でこれねその強力な、まあ、列強が出てくると必ず移動するでしょ、もしくは紛争が起きるでしょ、
はい、
必ずここがポイントになるわけですよね。
おここの取り合いみたいなことな、うん、
それでまたあの陸上国境しかないから、
はい、
防げない、ね、日本みたいに海で隔たってないから、
はい、
まあ、ある意味でそのやられちまうと、
うーん、
このなんちゅうかな悲劇はねすごいなと思って。オスマン朝、まあ、トルコですけどオスマン朝はね、はい、これ500年この地域を支配したんですよね、帝国としてね、オスマン帝国が。ですから、まあ、あらりとあらゆる意味で、
はい、
あのイスラムそれからトルコの影響は少なくないですよ。未だにトルコ語喋ってる人いますから。
あ、そうなんですか。トルコ語は通じる地域でも、
うん、通じるというかそれを話してる人たちもいると。
は
ー、ですから、まあ、本当にモザイクで、まあ、だけど非常に興味深い場所だとは思いますね。
あの場所を確認しますと、はい、まあ、イタリアの長靴あの半島があって、そことアドリア海を隔てて、まあ、地図でいうところの右側が
右側、
まあ、バルカン半島、
そう、
でその南から見るとギリシャがあって、
そう、
でその上が昔でいうところのユーゴスラビアがあるという、
ね、
で、さらに地図で右側に目を移すとトルコがあると。
そう、
だトルコが、まあ、東の方からやってくるし、西の方にはヨーロッパがあるし、
そう、
北にずっと行くとロシアもいると。
ロシアもいるし、せっかく一昔前は、
うん、はい、
オーストリアハンガリー帝国ね。
あ、なるほど、
あの力関係なんですよね、
はい、
ですからその意味ではねものすごく勉強になる場所だと思います。もし国際が情勢関係論をやるんであればね。
なるほど、
今言ってやっぱりつくづく思ったのはまず、はい、コソボね、これ要するに大戦争があって、
はい、
そしてようやくまあ独立した。
しか
し独立は、セルビアから、セルビアの独立、自治州から独立をしたわけですけど、セルビアはそれを認めてませんから、はい、国際連合の加盟国でも半分ぐらいしかまだ100カ国ぐらいしか国家承認されてないんですよね、
はい、
まあ、それはそもかくとして、はい、そこにね巨大なアメリカの大使館があるわけですよ、
あ、そうなんです
か。だってねコソボってサイズは日本の岐阜県ですよ、
はい、
あのほとんど面積的にはね、人口的にも岐阜県です。180万だから、
は
あ、ですから岐阜県みたいなあの国があると思ってください、
は
い、でその北にですね、
はい、
そのセルビアっていうちょっと大きな県があってですね、で宗教が違うと、
うん、
なんかあるとこ入ってきてね、
はい、
それで民族浄化やると、
うん、
そこら中でですよ、
うん、
ね、その2000年やってるわけだ、
はい、
ですからねその意味ではあの独立したい気持ちはわからないではない、うん、だけどそれをそのアメリカどう見てるかっていうと、これやっぱりねセルビアの裏にロシアがいると言われているんで、これやっぱりロシアとの代理戦争なんですよね。
それはやっぱりこう宗教的にもセルビアは正教の国、
ですけど、まあ、だけどじゃあアメリカがモスレムの国をね、
あ、
うん、コソボっていうのはアルバニア人が 92% で、
はい、
そのほとんどがモスレムですから、
お
だからその意味では非常に今までとはちょっと違う、
なるほど、
あれなんだけど、うん、巨大な大使館をアメリカ持ってるわけですよね。そこにあの経済支援経済協力の専門家とか、
はい、
当然あのその種の人たちもいるわけですよ、
はい、
その人たちの方が僕は多いんじゃないかと思うんだけ ど、
なるほど、
この地域で最大の、まあ、拠点の一つだと言われてるんですね。あの北マケドニアに行きましたけど、それもね、はい、また巨大なアメリカ大使館があるの。
へ
なんでと、
はい、
だって数百万人しか住んでないんですからね、
へ
ということはねこれね、うん、アメリカがものすごい 思い入れっていうか、あのロシアを念頭に置いて、
はい、
ここをなんとかその固めたいと、不安定させたくないと、
うん、
でロシアにとってはねどんどん、ね、逆から見ればね、
はい、
あれバルカンとか東ヨーロッパってのみんなあの俺たちの子分だと思ったら、うん、いつの間にか俺たちが潰れたら見てみたらもう NATO になってたと、
はい、
EU になってたと、
うん、
話は違うじゃないかと、
うん、
そしたらえまだ何コソボ残ってる、セルビア残ってる、まだ EU 入ってねえんだな、それじゃあと言って当然対抗する、そこをですねまた中国がね、
はい、
この東ヨーロッパとそれから南欧このバルカン地域ね、これ16カ国17カ国とねこれ、
はい、
あの首脳会談やってるんですよ。
あ、そうなんですか。
経済的にもものすごい進出してるのね。
へ、
まあ、日本なんかね本当にあのええー、と思うぐらい、もちろん日本は頑張ってるんですけども、中国もすごい、 それからトルコはトルコでね、はい、また昔の宗主国っていうか、ね、
かつて支配していた、
支配してたわけですから、500年も。
はい。
ほら、もう影響力あるわけですよ。
やっぱ自分たちの庭だと思っている。
もう大体放題。だからもう、なんていうかな、この今の混乱した国際情勢のね、はい、縮図みたいなものが、この地域で見えてくるんですよ。でも、これは勉強になったな。まあ、今までね、そのユーゴスラビアってなかなか行けなかったんだけどね、うん、まあ、でも中東屋の人間としては、はい、イスラムがどうなってるかも見たかったし、うん、その意味ではね、すいません。一周休ませていただきました。ものすごい勉強になりました。
はあ、はい。ここを見ておくと、じゃあこの先、この国際、政治がどうなっていくかっていうのも象徴的に分かる部分があるんですか？
ヨーロッパ方面はね、ヨーロッパと中東は少し見えるんですけど、悲しいかな、これアジアでは全くというか、ね、意味あるんだけども、なかなか直結しないんですよね。まあ、長い目で見ればですよ、
はい、
ロシアがどうなるか、ロシアがどんどんどんどん勢力を拡大していくってことはちょっともいいことじゃないから、その意味でここでちゃんと安定させることによってね、
はい、
ロシアを牽制するってことはできるかもしれないけど、直接じゃあこれで北朝鮮との問題がどうなるかとか、
はい、
日韓関係とか、日中関係にはあまりね、ですからこれ一生懸命勉強してもですね、ほとんど質問は出ないわけですよ。でもいいんだけどね。やっぱり知見は広げていかなきゃいけないと思うから言ったんですけど、まあ効果的かと言われれば私にとっては勉強にはなったけど、じゃあ原稿を書けるかと、でコメントできるかと言われるとなかなかね。でもそれでも行く価値はあると思います。
コソボ共和国、そして北マケドニア共和国、この2カ国を中心に、バルカン半島についてお話しいただきました。